します。本日もこれを見返す私のように、出会いを支えることができますことを感謝いたします。また、神様、場所はいつもありますけれども、
Thank you.
新約聖書319ページ
そうすると、そうすると私たちもいろんな人とのつながりの中に生きています。そうすると、一人一人も心を持っているわけで、そして心には跡がついている。その後に心にアプローチをするときに、私たちは外側になって、高くと言われたイエス・キリストと同じようにパウルしなければいけないんだなというふうに思うわけです。そうすると、どの外に立って、高くってどういうことなんだろうかということを、いろいろお求めくださることになるわけです。どうぞ皆さんもですね、聖書を読むときに、あなたがその聖書を読むときに、読んでいるということはですね、その読んでいるあなたのために、神様がその御言葉を書かれてくださっているということですが、ね、そしてそれは、それを読んでいる、あなたにとって必要な言葉として、神様が書いてくださっているので、読むことが目的ではないんです。その今読んでいる御言葉を通して、神が自分に対して教えてくださっていること、語りかけてくださっていること、そして教えとしていること、それが何でしょうかという問いかけを持ちながら、その御言葉の前で進めていくことが必要ということですね。私たちの与えられた聖書の御言葉というのは、私たち一人一人がその御言葉に届かって、それは神様どういうことでしょうかと尋ねるということをしない限りは、私たちはその御言葉が語ってくださっていることを受け取ることはできません。ただ、読んで耳に入れて頭に入れるだけの言葉として聖書の言葉を読んでは、決して神様の語りかけというのを私たちは受けることができないんですね。ですから、御言葉を読むときには急いで読み進め
はせずに、もし御言葉を読んで少しでも心に何か引っかかるものを感じたならばですね、それはあなたに対して皆様に対して神が語りかけようとされているお言葉であるという可能性がものすごく高いですから、そういう意味では御言葉の中にとどまってそれを思い巡らすということは必ずしてほしいと、こういうふうに思うわけであります。そういう意味では私自身も日曜日にこうしてメッセージを語るんですから、自分が好きな聖句を語るとかですね、好みの聖句を語るとか、たまたま開けたところを話すとか、そういうことではなくて、本当に父なる神様が教会としてこうして集まっている方々、我々に対して語ろうとすることがあるんですから、それは何でしょうかという思いで聖書を読みながら、そして心に留まったものですね、心に留まった時に、心に留まったということは、これは神様がその言葉に私の注意を引きつけてくださってるんだなと思いますから、その御言葉をいろいろ思い巡らすことになるわけであります。そして今日の聖書の箇所を通しながら私自身が教えられたことはですね、いわゆるイエス・キリストがこの戸の、イエス様は戸の外で叩いてるんですよね。その戸の向こう側には中にいる人がいるわけです。そうした時にイエス・キリストはこの外側にいて中にいる人との間にですね、適切な距離を保ってくださっているんだなということに気がつきます。ですからイエス・キリストは誰と関わる時もですね、その人とどれぐらい近づくのか、あるいはどれぐらい離れていくのか、いるのか、そういったことをですね、イエス・キリストは実際生活の中でいつもなさってたということにも気がつくようになるわけです。ですから今日の聖書の箇所を通しながら、私たちも人と関わろうとするときに、その人の心に関わろうとするんですから、イエス・キリストがその人との間に心の距離感ですね、それをちゃんと保っていたというところを心に留めて、私たちもまたこの相手との関わりの中で距離感を持つということですね、そこのところが大切なんだということを、今日の聖書の箇所を通して 我々が心に留めるべきことであるというふうに教えられます。イエス・キリストがこの地上を歩んだ時に、イエス・キリストは誰に対しても同じように愛は持っていましたけれど、でも愛するからといって同じように関わっていたということではないんです。あくまでイエス・キリストは相手と向かい合う時に、その人の隣人、ね、その人を中心にしながらどう関わるかということを考えられるわけですから。ですからイエス・キリストが愛することは間違いがないんですけれど、でも相手とどう関わるのか、どのような距離感を保つのかというのは相手次第ということになります。ですからイエス・キリストは出会う人出会う人みんな違う距離感でイエス・キリストは関わってくださったということですね。そのことを私たちは教えられるわけです。そもそも私たちは天の父なる神様がこの世界を作ってくださったということを知ってますよね。そして神がお作りくださったこの世界の中で私たちの人生ということもあるわけですけれど、でもこの世界を作られた天の父なる神様はこの世界を作るときに、いわゆる秩序と調和というものを中心にしてこの世界を創造してくださった。そして秩序と調和があるということはですね、お互い適切な距離感が保たれているということも含んでいるということを私たちは知らないといけないということです。この宇宙の中にどれほどの星々があるのか分かりませんけれど、でも今のところですね、この宇宙を調べてみたところ、この地球と同じようにですね、命あるものが存在している星ですね、そういった星は今のところ見つかっていません。でもこれだけ星があるんだから、一つぐらいは生命体が住んでいる星があるんじゃないかというふうに一生懸命そういう方向で研究されている方々もいらっしゃるということです。まあ、そういったことの中で UFO の話であるとかですね、地球外生物の話とか、本当に興味をそそられるようないろんな話は出てはきますけれど、でも今のところですね、本当に確証があるということではないということですね。ですからこんなにこれほど大きな宇宙の中で地球だけがですね、今のところ生物がいるということが分かっているわけです。そしてこの地球にですね、命あるものが存在するためには水が必要であったということは、もうこれは学者たちが共通に言うことですね。ですから、もし宇宙に、生命を宿す星というのがあるとしたらですね、そこには水があるというふうに多くの人たちは思っているわけです。でもほとんど多くの星はですね、水がないんですよね。水がそこにあるというのはですね、簡単なことではないということです。太陽と地球との距離の問題もありますし、そして地球がですね、どれぐらいの大きさなのかということによって水が存在することもできるけれど、水が存在できない星になることもあるわけですよね。ですからいろんなことを調べますと、地球に水があるというのはですね、これは本当に奇跡的な出来事であるとこのように言われているわけです。ですからこの水がそこに存在するためには、もうドンピシャのですね、その距離というのがですね、保たれてないと水が存在するということはできない。またこの地球がですね、どれぐらいの大きさかということによって、また水だけでなくてこの大気圏ってありますよね、この酸素とかそういったものがいっぱい入っているのがありますよね。それも地球がどれぐらいの大きさかということによって、この私たちが普通に今見ている大空ですよね、そういったものが存在することはないということです。ですから創世記の中で神様が水を最初に守られて、その水を下の水と上の水に分けたというふうに聖書に書いてありますよね。 下の水がですね蒸発して上に回っていって、上に上がっていったその水蒸気はですね冷たい空気にさらされたことによって雨となってまた落ちてくるということですね。ですからどんなに水が汚れてもですね、その汚れた水は空に上がっていって落ちてくるときにはですねきれいな水になっている。ですから命のために必要なですねこういう水が私たちに保たれているということも、実はこういう大きさとかですねいろんなものが、そういうなんていうか、そういう現象が起こりうるですね、そういうものでなければならないということです。ですから本当に学者の方々は本当は奇跡という言葉は使わないんですけれど、でも地球が地球であり生命が住むことができるこういう環境が整っているということはですね、もはやこれは奇跡と言うべきであるというふうに言われたりするんですよね。ですからそういう意味ではこの地球の中で命を育むことができるこの環境が整っているということは、それぞれがふさわしい距離感を保ちながらですね関わり合っていることによって成立しているというふうに言うことができるわけです。ですからそういう意味では神様はそもそもこの世界を作られたときに、天の父なる神様ご自身もいろいろなもののですね距離というものをしっかりと定めて取ってくださっていたんだということを知ることができるわけです。そしてこれはこういう物質的な話だけではなくて、私たち心を持ってますよね。命持っているものとして最高のものとして私は心を持っているわけです。天の父なる神様が心を持っているように私たちに鼻から息を吹き込んでくださって、私たちも動物たちとは違ってですね神様と同じように心を持つものとしてくださっているわけです。そうすると心と心にもですね適切な距離感というのがあるということを私たちは知らなければならないということです。でこれは経験的にも皆さんわかると思います。この人近づきすぎだなとか、この人ちょっと距離空けすぎだなとか、もっと仲良くなりたいけどその人と自分との間には距離があるなとかですね、こういう巻尺でメジャーで測るような距離という意味ではなくてですね、心と心の距離感の話です。そして家族であったとしても夫婦や親子の間でも、今はちゃんと自分たちの心って近づいているなと思える時もあれば、同じ家族なのになんでこんなにまでお互いの心の距離は遠いんだろうかということも感じることがあるのではないかと思います。ですから私たちの日常生活の中でこの距離というのはとても重要なものであるということをまずは心に留めていただきたいんですよ。そうした時にですね、今のこの世界というのは最初は神様が甚だ良いと言われる形でこの世界も私たち人間もお作りくださったんですけれど、その神様が与えてくださった心と心の距離感をですね破壊するものが現れたと聖書に書いてあるんですよね。それがアダムとエヴァに対して近づいてきた蛇であるというふうに聖書は記しているわけです。その蛇というのは要するにサタンですね。私たちに距離を心の距離を保たずに私たちに対して異常に私たちに接近してきて、その距離感を破壊する存在としてサタンがいたんだということがわかるわけです。そうすると今の今までアダムにしてもエヴァにしてもですね、神様との間には本当に心と心が結び合う関係性が保ってたわけです。だから心と心が一つと表現することができるようにちょうどいいところに私たちの関係というのは成り立っていたんです。ところがそこにですねサタンが入ってきましたよね。そのことを通してどういったことが起こったかというと、あれほど神様のことを信頼して心を一つにしていたエヴァに対して、次にはアダムに対して、彼らの心に サタンが異常に接近したことによって彼らは影響を受けてしまったわけです。そうするとどんなふうになってしまったかというと、サタンが近づいたことによってこのエヴァが神様に対しての信頼を失っていくんですよ。そうすると心と心の距離は空いてしまったという、離れてしまったということでしょ。そしてそのことを見ていたアダムも差し出された善悪を知る木の実を取って食べてしまうということを通して、結局サタンが言う、結局神様は自分だけが神様でいたいがために、あなた方がこれを取って善悪を知る木の実を取って食べたら、あなた方だって神と同じようなもの、等しいものになるのだから、それが嫌だから神様はこれ取って食べたら死ぬよって、神のようなものになるんだけどそれ教えたくなくてこれ食べたら死ぬよってこうして教えたんだよと、こういう話になったわけですから、そうすると彼らはですね、神のことを信頼することができない、いわゆる神様は嘘つきだという思いを持ってしまったということです。その嘘つきだという思いを持った途端にですね、アダムとエバと神様との関係はですね、遠く離れてしまうんですよ。心が遠く離れるんですよね。で、そのことがそこで終わらないんですよ。アダムとエバはですね、それぞれに相手に対して自分の心を隠すということを始めるんですよね。具体的な距離を空けることはできないので、ただ心を閉ざすということを通して相手と自分との間に大きな距離を作るということをしていったということです。ですからアダムもエヴァに対して心を欠かすようになり、エヴァも旦那アダムに対してですね、心を閉ざして隠し事をするということになりました。ですからこの最初はですね、アダムとエヴァはですね、神様と自分たちとの心の距離感がですね、ちゃんと定まっていたんですよ。そしてお互い同士夫婦もですね、心の距離感が定まってたんですよ。そのどんなふうに定まってたかというと、一つになれる、一つの心になれるというところにそれぞれの距離を保っていたということです。ところがサタンがそこに入ってきたことによって、夫婦の心の距離感は遠く離れました。神様とアダムとエヴァとの心の距離感も離れていってしまったわけです。そうすると私たちは最初は心と心の距離感が分かってたんですけど、このサタンが介入したことを通して私たちは心と心の距離感がですね、分からなくなった、ある意味では心の距離感が狂ってしまったというふうに表現することもできるんですよね。実際エヴァはですね、この蛇に対してどう答えたかという話ですけど、この善悪を知る木の実を取って食べたら必ず死ぬというふうに神様は教えてたんですよ。でもこの時にエヴァはですね、善悪を知る木の実を取って食べてはいけない、また触ってもいけないと、こういうふうに言ったんですよね。別に食べなければですね、それ触ろうがですね、頭の上に置こうが、自分の何て言うの、ちょっとした飾りにですね飾っていても全然問題はないんですよ。でもこの善悪を知る木の実を取って食べるということに対しては危機感を感じて、それは絶対していけないことですけど、でもそれ以外は別に大丈夫なんですよ。ところが大丈夫なものをですね、エヴァはですね大丈夫じゃないと思ったわけです。恐れなくていいものをですね、彼女は恐れたということですね。今日もそうですけれど、私たちはですね、いろんな形で不安感をですね、与えられます。いろんな不安感を与えられると、私たちはそれに近づきたくないという思いを持ちますよね。触れても大丈夫ですけれど、私たちはもう触れられないという気持ちになってしまっているわけです。ですから 私たちは心配すべきものと心配しないでいいものが分からなくなった。私たちは心がつながっているのかつながってないのかもよく分からないという感じになってくるわけですよね。ですからこの我々人間は人がいる、人がいますよね。人がいるとその自分たちは近づきたいとは思うんですよ。近づきたいとは思うんですけど、その近づくことが不安になるんですよね。ここまで近づいていいのか、もっと近づいていいのか、いや今は近づきすぎてもっと離れないといけないのか、わからないから不安になるんでしょ。だからわからないから近すぎすぎているのか離れていってしまっているのがわからないという話になりますでしょう。でだからといってじゃあ我々は孤独に生きられるかというとそうではないので、その関係は保ちたいんですよ。ですから近づいても不安、離れても不安で、自分たちが適切につながっているという距離をですね、もはや我々は測ることができなくなってしまっているということですよね。ですから天国というところに、また神という国に私たちが回復するときにはですね、私たちは相手と一番適切な心の距離で交わることができるようになると思います。でも私たちはその心と心の距離感をですね、狂ってしまったので、それが分からなくなっているんだということをまず知らないといけないということですよね。ですからそういう意味で、サタンが我々人間にですね、人間の領域に踏み込んでしまったことによって人間は神様との関係が狂う、人と人との関係が狂ってしまう、それが我々人間社会の大きな問題となっているということを心に留めなければいけませんね。だからこそ、ではイエス・キリストが救い主として私たちの世界に来てくださったということはどういうことか。それはイエス・キリストは三位一体の関係性の中に生きておられる方でしょ。要するに父なる神様との関係も、ご聖霊との関係も、イエス・キリストはですね、いつもちゃんと保つことができるところにつながっているんですよ。ですからイエス・キリストは神様との心の距離感がですね、ちょうど一つにつながるというところでちゃんと収まって、そういう関係性を保っているということです。踏み込みすぎるということはないです。離れすぎるということもないです。ちょうどいいぐらいのところにイエス・キリストは三位一体の関係を守っているということですね。ですからそのイエス・キリストが私たちの世界に来てくださったときに、私たちに対して何をしようとしてくださっているか、それは私たちにですね、神との関係性、あるいは近くにいる人たちとの関係性、その関係性を私たちが適切なところで結ぶことができるように、私たちに狂ってしまった人との距離感をですね、あるいは神様との距離感をイエス・キリストを私たちの中で修正してくださるために来てくださっているんだということがわかるわけです。当然ながらそれは自己中心という心から離れて、私たちがその人の隣人になるという相手中心の愛という関係性の中に我々が入るときにですね、その人が休ませてほしいと言ったらですね、一人静かな部屋に行くことを許し、そこでその人を休ませてあげるわけです。でもその人がまた疲れが取れました、さあ楽しい時を持ちましょうという話になればですね、分かった、じゃあこちらどうぞって、おいしい食事用意してたんですよとかですね、そういう形で今度はぐっと近くでその人との交わりを持つわけです。でも我々は自分たちのその距離感に対しての機能というんでしょうかね、そういったものが狂ってしまうとですね、近づきすぎてはないか離れすぎてはないか、これでいいのかあれでいいのかみたいな話になるので面倒くさいんですよね。 ですから面倒くさくなってしまって、結局人とはもう関わらないでおこうという人たちもきっといるんだというふうに思います。でもイエス・キリストはそんなことじゃないよって、私たちがその人の隣人の位置に立つんであれば、私たちはその人を中心にして考えるので、その人がちょっと離れていたいと言ったら分かったになるし、その人がまた近づいて行きたいと言ったら分かったって言ってこう受け入れるということになるんですよね。ですから基本的に私たちが愛というものを持つときにですね、私たちは人との距離感をですね、正確に読み取ることができるように変わっていくということです。愛は全てを完全に結ぶ帯であるというふうに聖書に書いてありますよね。愛は人と人とを結ぶ時の一番完全なものだよというふうに聖書に書いてあります。どうして完全と言われるのか、それは相手と自分との距離感をですね、ちゃんと測ることができ、その距離感を保つことができるからということなんですよね。ですからそういう意味でイエス・キリストは私たちのところに来てくださって、私たちに何をしようとしてくださっているか、私たちの狂ってしまった人間関係、あるいは神様との関係、この関係の距離感をですね、私たちの中で修正してくださる、それを整え直してくださる、そのためにイエス・キリストは近づいてきてくださったということですね。聖書の中にイエス・キリストのことを表現して、イザヤ書の中で彼は傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことがないという表現があります。足というのはパピルスのですよね、足という草があるでしょ。それってものすごく折れやすい、ポキポキと折れやすいというもので有名なんですよね。ですからそのもろさを例えて、人間は考える足であるというふうに表現してですね、人間は本当に脆いものであるということを表現しているわけです。その脆い足のこの茎がですね、もし傷ついているんだったらですね、ただでさえ折れやすいのに、傷ついているんだったらもうすぐに折れてしまうという、こういう状態です。でもイエス・キリストはこういった本当にちょっと力を加えただけでも折れてしまうという、これほど弱い状態になっていても決して折るようにはしないというんですよね。要するにちょうどのところで、イエス様は相手に対してアプローチしてくれるので、だからその人をそれ以上傷つけることはない、それ以上その人を、苦しめることはしない、その人がもうそれ以上弱くならないようにちゃんと関わって保つことができる方だと教えているわけです。そしてくすぶる刀身を消すことがないというのも、皆様もろうそくをつけてみてですね、ろうそくを消してみたことがあると思うんですよね。で、あれはある一定の力を加えると消えるんですよね。ふーってやるときでも軽くやったら消えないじゃないですか。でも強く吹いたらですね、消えるんですよ。だからこのくすぶる刀身というのはまさに消えかかっているろうそくの灯火、これを消さないっていうんですから、もうこれ本当にこれ絶妙としか言いようがないですよね。でもこのような表現をされるというのはですね、イザヤは私たちに与えられる救い主という方は私たちに近づいてくださる方である、私たちを救う方である、で彼が私たちに近づいた時に私たちが決して害を受けることはない、傷ついた足を折ることもなく、くすぶる闘志も消すことのない、それほど丁寧な距離感で我々を扱ってくれるんだよと教えてくださっているわけですよね。ですからイエス・キリストが私たちの世界に来てですね、私たちに対して身につけさせようとしているのは、相手に対して私たちが絶妙なその距離感で 相手と一緒にいることができる、あるいは相手を助けてあげることができる、いや相手と一緒に喜ぶことができる、そういうことができるように私たちをしてくださるということです。このようなことを我々はしていただかなければですね、私たちは近づきすぎた、ああ失敗した、離れすぎた、ああ失敗した、もう訳がわからないからもう人と関わるのをやめましょうという、そういう閉鎖的なですねところに陥ってしまうことってあるんじゃないかというふうに思うわけですよね。ですからイエス・キリストを私たちは福音書の中で見るときに、イエス・キリストがその向かい合っている人とどういう距離感を保っているかということを我々は注意して、それを読んでいく、見ていくということが必要ではないかというふうに思わされます。ですからイエス・キリストは誰に対しても同じような接し方はしなかったということですね。相手によってその関わり方をイエス・キリストは変えました。イエス・キリストのところに来てですね、挑戦して戦いを挑んでくるようなですね、そういうパリサイ派の人たちとか時の指導者の人たちにイエス様から近づくことはしません。なんでかというと、イエス様が近づくと必ずそこに争いが起こるということを知ってたからです。イエス・キリストはですね、神のもとに全てのものが一つになるようにと願ってこの世界に来られた方です。自分の関わり方によって人と人と引き裂くということはイエス様としては決して望むことではないんですよね。ですからイエス・キリストは自分が近づいたら怒りを持って攻撃をしてくるという、こういう人たちに自ら進んで関わるということはしないんですよ。ですから福音書を読んでみたら分かりますけど、そういう祭司たちとか律法学者たちとか彼らと関わっているときはですね、向こうの方からやってくるんですよ。イエス・キリストのところにやってきて、ずかずかとイエス・キリストの領域に入り込んで、イエス・キリストのやっていることを妨げよう、やめさせよう、場合によっては最後には殺してやろうという形で介入してくるんですよね。ですからイエス・キリストは自ら進んでそういう関係の中に入ることはありませんでした。また弟子たちに対しても注意を与えましたよね。あなた方御言葉はとても聖なるものです。でまた私を通して教えられたことはとても大切な高価な真珠に例えることができます。あなた方にとっては聖なるものであり、本当に宝物のようなものでしょう。ところがそれをそうだと思わない人たちのところに行って、これはいいものだから、いいものだから、素晴らしいものだからと皆さんが相手に対して押し売りするようなやり方をしたら、必ず相手はあなた方が聖なるものだと言っているものを、価値あるものだと言っているものを踏みつけにして、その後にはあなた方に噛みついてくるということもあるでしょうというふうにイエス・キリストは言われました。御言葉とかですね、この教えというのは人と人とが結ばれるために用いるべきものであってですね、その相手との距離感を測ることができなかったら、尊いものを理由として争いをそこに起こしてしまうということになるわけです。御言葉を通して人と人とを結んでいくのに、御言葉を通して争いを起こしてしまうのであったら、あなた方は何をもって人々を救うんですかということになるわけでしょう。ですから今日の聖書の箇所を見て、私たちはですね、イエス・キリストが戸の外で叩いている、その姿を見ながらですね、基本的に私たちがその相手がそうしましょう、どうぞ入ってくださいと言ってくれるのでなければ、私たちは相手が私たちを必要としているわけではないから、それ以上踏み込んではダメだよね、その人たちが必要としてくれた時に入っていったらいいんだよ、今入らないといけないということではないんだよということをイエス・キリストはこのお姿を通して示してくださっているということですね。ですからイエス様のこの戸の外で叩いているというこのレベル状態というのは、中にいる人との自分の関係性を悪くすることはしない距離を保っているということです、ね、 相手との関係を悪くしない距離をイエス・キリストは保ってくださっているということです。そしてそこはちょうどその人が心を開いてどうぞと言った瞬間にその交わりを持つことができる距離でもあるんですよ。ですからイエス・キリストはある意味では近づきすぎず離れすぎずで、ちょうど相手に対して反発を生まず、しかし相手が必要とした時にはさっとその交わりの中に入っていくことができる、こういう距離感を保ちながら日常生活を送ってたんだなということが分かるということですね。ついつい私たちは相手のことと思ってですね、熱が出てというかそのね、思いが強くなってそれで失敗するということもあるじゃないですか。良いことだから大丈夫ではないんです。良いことであっても相手が受け入れることができる距離を保っているかどうか、そしてそこで相手もと開いてくださる、要するに入っていいよ、受け入れますよ私はという、そういうサインを見たときに私たちはそこに入っていくということをするということですよね。イエス・キリストは弟子たちに対してもたくさんの人々に対しても同じ原則を保ってたということが分かりますから、どうぞそういう意味でイエス・キリストの持っている距離感ですね、それに私たちも注意を払ってイエス・キリストを通してそういう感覚を学んでいきたいと思います。そしてその感覚を学んでいくためにはその人の隣人になる、ね、私がどうにかしてやろうというかということじゃなくて、その人が必要としていることに対して近づいていくということを私たちが心がけていくということはとても大切なことだというふうに思います。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。あなたはいつでも私たちに対してちょうどいいことをしてくださいます。多すぎずまた足りないこともないように、あなたは私たちに対していつも愛を持って臨んでくださることをありがとうございます。それはあなたが私たち一人一人のことを大切に思ってくださっているからであることを思います。願わくば天の父よ、イエス様が私たちの世界に来てくださって、私たちも神の国を立て上げることができるちょうど良い人間関係の中に生きることができるように導いてくださってますから、どうぞイエス様を通して私たちがそれを身につけることができますように導いてください。これからまた福音書を読むたびごとにイエス・キリストの語っていること、また行っていること、その一つ一つの中に相手の良き隣人となって適切な距離感の中でことをなされているあなたのことを私たちが感じ取ることもでき、またそこから学ぶこともできますように導いてください。これからまたこの町にはあなたの民が大勢いると教えてくださってますから、私たちが適切な距離感の中でその方々との交わりをしていくときに、本当にこの町にはこの村にはあなたの民が大勢いるということが明らかにされていくことであろうというふうに思います。どうぞ私たちの狂った距離感を正常な距離感に変えてくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
応答の賛美を捧げていきましょう。差し支えのない方はどうぞお起立ください。 感謝いたします。どうぞご着席ください。
では感謝祈祷に移ります。本日の感謝祈祷の担当の方、どうぞよろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。また今日もまた愛するあなたをイエス・キリストの皆によって集められ、またあなたを信じますという思いで私たちが救われる思いで礼拝を受けられるということを感謝申し上げます。今日もイエス様は私たちを招き入れるためにこの御言葉を感謝します。私は戸の外に立っている。私たちはややも勘違いすると自分の目的のために、用事のために戸を叩いてこの教会を訪れたものと思いましたけれども、その御言葉を通してイエス様が語りかけています。その言葉は本当に秩序とまたこの心地よいこの距離感を私たちに与えてくださって感謝いたします。私たちは本当に一人ではなく相手があり、また一人一人の心の思いがまたありますので、それに近づくときにそのような距離感を保ちつつ、また近づきイエス様のまた御言葉の分かち合いをしたいと願っています。どうぞまた新しい街道でそのようにまたできることをまた期待し、またこれからも続けていきます。今日もまた感謝のうちに献金をいたしました。あなたの御用のためにお使いください。また皆様の祈りに合わせてこのお祈りを尊きイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
では続きまして主の祈りを皆さんともにお祈りを捧げたいと思います。よろしければお立ちください。主の祈り。天に増します我らの血を願うくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では賛美545番をもって賛美し、続けて泉川牧師に祝祷していただきます。
神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集まりました。この礼拝に預かります一人一人の上に、またカデナバプテスト教会につながります 愛すべきものを一人一人の上に、また私たちに委ねられており、私たちと共に生活しています地域に住む一人一人の上に、とこしなえに豊かにあらんことを。アーメン。どうぞお座りください。それでは引き続き、田中歩み。